阿賀野での数年間は決して無駄なものではなかったんです。日差一応の者たち、すなわち古い、まあ、年取った者たちは全て取り除かなければなりませんでした。この辛い経験を通して全く新しい世代、すなわち主を第一にする世代が生まれたんです。まあ、ここで私たちは一つの実例を、ヨシュア記の中5章の中6節と中7節を見てみましょう。ヨシュア記中5章中6節、その時カレブは言った、キリヤテセフェルを打ってこれを取る者には、私の娘アクサを妻として与えよう。ケナスの子でカレブの兄弟オトニエルがそれを取ったので、カレブは娘アクサを彼に妻として与えたとあります。まあ、このオトニエル、またカレブの娘アクサは、まあ、勝利を得るものだったんです。オトニエルという、まあ、言葉の意味という名前の意味は神の力です。それはすなわちアラノでの長い年月を通して全く新しい力が働くようになった事実と密接な関連を持っています。オトニエルは神の真実さを信じ、敵に対して勝利を収め、敵の地を自分のものとしたために神の約束を実現していただくことができたんです。オトニエルはカレブの甥でした。アラノでの生活を通してカレブだけではなく、カレブの家全体が、親戚をも含めて皆絶えず主により頼むようになりました。まあ、カレブの娘アクサも同じ例に満たされ、敵の地を、すなわち一番大切な泉を取ろうとしたので得られたんです。このヨシュア記中5章の中9節ですか、彼女は言った、私に祝いの品をください、あなたはネゲフの地に私を送るのですから、水の泉を私にください。そこで彼は神の泉と下の泉とを彼女に与えたとあります。まあ、カレブの家族、親戚たちもまたカレブと同じ例、すなわち他の者と違った心を持っていました。自分だけではなく他の人たちもまた同じように勝利を得るものとなることは、カレブの初めてから持っていた切なる願いでした。モーセやヨシュアといった人たちは公に認められた偉大な指導者たちだったんですが、これに対してカレブは目立たない存在でした。けども彼の存在は神の目から見ると極めて大切な意味を持っていったんです。カレブはすなわち他の者と違った心を持っていましたから、神の御心にかなうものでした。私たちは弱く意味のない存在、したがって強くも賢くもない存在であるため、何もできないと思ってしまいがちです。けども私たち一人一人を通して大いなる御業がなさるべきです。それは可能であるばかりでなく必要でもあります。勝利をもうすでに得られたイエス様を通して、それは可能となります。まあ、イエス様の御霊が自由に私たちのうちに、また私たちを通して働くことがおできになると、私たちは他のものと違った心を持つものとなります。そのことによって人々は引きつけられるようになり、 主が栄光を受けるようになります。今日先生を兄弟姉妹一人残らずこのカレブと同じように豊かに用いられる器となることができますよ。